ぞ。
イヤッホー、
ちなみに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
今日は
マジモリ君来てよかったね。
本当
っ
すね。
考えてなかったでしょ。
あ、もう完全に忘れてました。
今日は
ちょっと。
わー、出た出た。
何それ。
あの、
こんななんだ。
たまたま、
はい。
ツイッターかなんかで調べてて、うん、最近、ちょっと話長くなっていいですか。
いい
です
よ。はい。
あの、スゴロクやって適当な関係っていう、うんうん、あの、ゲームが出てまして。
はいはい。
そういうタイトル
のゲーム。そういうタイトルのゲームがあって、すごいちょっと気になるなと思って、
うん。
たら、買い逃してしまった。
まあ、そういうこともあるでしょう。
で、それでちょっともう、自分の中のこう、欲求が、適当な関係変えないけど、なんか別なゲームはないかって言って探してて、見つけたゲームが、アベベコベベ。
出たー。こんな感じなんですね、はい、見た目。
炭酸ファブリークさんです。
おぉ、
缶箱で可愛い、はい。
国産ですね。め
っちゃ可愛いよ。
うん。
で、このゲームは、
まあ、はい。
まあ、1枚のカード、まあ、カードたくさんですけど、うんうん、1から10までのカード。
はい。
お題カード。
お題5題カードみたいなのがあって、書いてるんですけど、あべこべな言葉を言って、
うん、
それで本当の答えを当ててもらおうっていう。
例えば
、
うん、
これ今、あの、ルールブックに書いてある、世界は自由の女神だとします。
は
い、
うん、
で、自由の女神のあべこべ言葉、反対言葉で、例えば、
うん、
まあ、私が回答者、あの、答え、お題出題者
なんですね。
言えば、例えば、高速の打点子。
あ、僕が今考えたのは、がんじがらめのおっさんっていう。
まあまあそうだね。
っていうような感じで、あべこべ言葉を言って。
結構違いますね。
はい、で、当ててもらうっていうゲームで。
なんかもっとその、画一的な答えになるのかなと思ったら、
ね、
今このお題一つでも全然違った。
で、結構こうやってタイトル見てても、あの、お題カード見てても、これすごいこう、
ちょっともう一個くらい出して
やってみようね。
今度やってみたい。
当てる当てる。
当てますか、うん、じゃあちょっといいですか、
うん、もう見てやっ
ていいですか。
え、これ正式ルールではあれなの？
正式ルール
な
んか、
めくって、
何回言っちゃだ
何回言ってもいいです。
あ、いいな、じゃあどんどん言います。
はい。これこの前やったな。これって簡単、まあ簡単で、
うん。
例えば、まずい板。
うまいで。
正解です
。あ、なるほど。
なるほど、なるほど。
あ、面白い、はい、面白い。へぇー。
そんな感じですね。
なるほどね。は
い、もう遊んだんだ。
昨日ちょっと家族と遊んでました、ね。
おー、
なかなか。
どうだったか、ファミリーでどうでしたか。
ファミリーでやって、結構面白かったですけど、
うん、
お題出そうが結構やっぱ考えますね、逆に。
あ、
確かに。
そうですね。なんて言えばいいんだ。例えば、こうやって見て、ちらって見て、スーパーマーケットのあべこべ言葉ってなんだろうみたいになった時に、
確かに。
はまあ思うけど、マーケットの、
ト
まあそこも多分、出す側のまあ、裁量次第で、
センスですね。すね、うん、面白いこれ。
8歳以上とか。
8歳以上で。
僕も1問出してみていいですか。
は
い、じゃあ、これだ、手で捨てんの？ん？あ、これ6ってこと？あー、なるほど。じゃあ、いきます。
はい。
あ、これ確かに難しいですね。
難しいですね。
弱々やられ。
全部じゃん。
弱々やられ。
これ伝わんねえな、多分。
ガンガン行こうぜ。
違います。
あ、そんなもんあるの？
いや、わかんないですけど、もう本当に、
やら
固有名詞とかも結構あります。弱々やられ。弱々だな。
これダメだな、多分。あの、反省会になる。
強いんですよね。
ムキムキマッチョ。
あー、違いますね。
次は。
これ多分無理だ、出ないです。
うん、ギブアップ。
モンスターハンターです。
狩られる側
っていう。モンスターってほらなんか強いみたいな。
ちょっと一個出していいですか。
はい、お願いします。
俺も
めっちゃ難しかった。
自由に選ぶ方が難しいな。
結構でも難しい。あ、じゃあ、はいはい。じゃん、7。
7？
はい。
一部分、
素人。
一部分素人。
え？オールプロ。
違う。
セミプロ。
違う。
全プロ。
違う。
プロは合ってます。
違う。
プロは合ってない。
プロが合ってない。
オールマイトとかそういうやつかな。なんだろう、
オールスター。
正解。
あー、素人が、素人か、素人か、なるほどね。あー、いや、面白いですね。なんか、
面白いですね、
結構確かに逆をどう言えばいいのかわからないものが結構多い。うん。
よろしいですか？
はい、よろしいですよ。ありがとうございました。はい、炭酸ファブリークさん、アベベコベベです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
終わってってよろしいですか？
はい、全然いいですけど。
けど？
いや、いいね。あ、じゃあ、補足いいですか？
何
です
か？
補足。
適当な関係は、結局フランスアマゾンで購入したっていう、ありました。
はい、楽しみにしてます。
はい。
じゃあ、終わっていきますね。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
マジモリと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームイマイト、
イエーイ、
締めのキャラクターホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
どんどんどんどん。
今日は私です、マジモリです。
はい。
イエーイ、
今日持ってきたのは、
うん。
ノームの村。
来た、出た、言っちゃったの
本編でね、しかも結構早い段階で、そう、
また言ったよこの子と思って、ね、
まあ、まあ、溢れ出る愛ですよ、それがね。
まあ問題はちょっとこれまだ遊べてないっていうのが問題なんですけど、
ね、なるほど、
はい。
今あれですね、GP さんが多分、
日本語版、
ね、日本語版というか、多分日本語付き版、
はい、ですね。
シュッ、シュッ、シュッテルスだったかな。
はい、そんな名前、
うん。っていう、なんか、名前で出てますね。
へぇ、
このコンポーネントの少なさと、箱の大きさが全然違うっていう。
これ最初から付いてるんですか？
付いてます。
これなんだっけ、トレイ。
ダイストレイが。
布トレイみたいな。
ダイスね。
ダイスじゃないでしょ、
このゲーム。これは、ノーム、あの、妖精さん。うん、
はいはい。
ありますよね。
は
あ、ノーム妖精さんっていうのはすごいこの、サボりたがりというか、仕事をあまりしない。
出たルールブック、丸読みパターン。はいはい。
ハイホー、ハイホー、仕事が好きじゃないの、
はい、
それは違う人なんでしょうね。
どうぞ。
どうぞ。
はい。
で、まあ、その人たちを無理やり仕事させて、建物とかなんかいろいろ作って、もう商品売ったりとか、いろいろやりましょうというゲームなんですよね。
うん、
で、まず何をするか。
うん、
はい。
まあ、トレーついてるトレーがあるんですけど、そこにカップと、うん、あとノームのコマがですね、うん、
カップの中にコマを入れる、
コマを入れます。
これは何個入ってるんですか？
ノームは15個です。
15
入れてどうする？
入れてこれを出します、
うん、出す、
はい、
それで、
でこれ出た、うん、1、2、3、今6個出たんですけど、
あ、全部出すわけじゃない、
出すわけではないです。
なるほど。
6個出たら、うん、火事場、今回言った火事
場に、あ、はいはいはい、
物ですね、商品ですね、商品を置きますと。
あ、わかった、はい、なんかほら、フリスクみたいな感じで、はい、シャッシャって好きな数出せみたいな、はい、そういうこと、
そんな感じです。
それをゲームにしたんだ、
はい、で、それをどんどん出して、例えば6がまた出たら、うん、今度もう1個はまた後ろに追加していく、
はいはいはい、
でどんどんこう上がっていくんですよね。値段が80、今火事場だったら80、120、160、200、240って上がっていくんですけど、
うんうん、これはどっちですか？コスト？収益？
これは収益です。でここに上がった時点で、
うん、
また6を、その人がですね、プレイヤーが6を出して、はいはい、
マックスの状態で出したら、
はい、6を出して商品を置くか商品を売る、
はぁ、
置いて売ったら240金がお金が入ってくる。な
るほど、はいはいはい、
ですね、ただここで240のところにあって、押し次6でってやら、
うんうんうん、
これを売ってお金しようぜって思ってた時に、別な人が6出して、そしたら、
え、まさか、
まさかのこう、ドンと繰り上げになって、倉庫マスに、倉庫マスとか。
もったいな。
倉庫マスがあるんだ、これ、
チャラになって。
チャラになってしまう。
そういうなんか結構意地悪ができるゲームなんだ。
そう、
でもこれ
狙ってやるのすごい難しい。
タイガさん、ちょっと今、何個って言ってね、やってみて。
じゃあ6個いきます。
はい。
6個の力具合は、これぐらい。
はい。4個しか出てないですね。
やってみてください。めっちゃ難しいよ。だって狙って出したことないもん。
じゃあ俺4個出そうかな。
はい、
4個が多分出やすいんじゃないの？ 2個
なんか今のずるくないですか、なんか。こう。あれでいいの、な
んかポロポロ。別にいいんでしょ、
これは1回でポッて出さないとい
け
ない。
今ポッてやった。
まあ今のはギリギリです
けど。なんだよ、
例えばこれを、こうやって、こうやってやって、これも出なかったらもうこれ終わりです。
ああ数字言って。
数字、
あ、出したい数字言ってみ。
じゃあ、一番いい数字は。
14じゃなかったりする。
そうですね。2か10か。
あ、2も
言あ、だから少ないのと多いの。極端に少ない。それがいいんだろうね。当然ね。
はい、ここはいいマスです、は
いはい。14とかやばいですよ。1個残しですよ。
14個のノーマ非常にこうお金がどんどん置かれていくみたいですけど、そのお金を。
おー。
じゃあ14出してみて。
14出しますね。
全然や。
今何個残
る？13だったんですよ。
あ、13、あ、惜しかったんだ
よ。で、逆に今度全部出した。
うん。
全部出したら、さらし代って40金を払わない。
なるほど、なるほど。
なるほどね、
みたいな感じで。
へ
ぇー。そんなに、やることは多分、難しくはないです。
振るだけなんで、
振って商品を売って、
うん。
うん、うん。置くか売るかを選ぶ。
アクションゲーム。
はいはいはいはい。へぇー、そしてお金がこの、あれなんだ、紙のタイプなんだ。お金どこにあるんだろうと思ったら。へぇ、これでもちょっと練習したくなりますね。
うん、14! こういうのはどうすんの、こぼれたら。
全然怖い。
オッケー。
オッケーです。
12。
あ
ー。難しい難しい。へぇー、でもこれはなんかでもすごく楽しいらしいんですよね。
へ
ぇー。5。1です。
しかもなんか今クッてなんかなったね。
1、3、15はもう、あの、40件払うっていう。
1もダメなんだ。
1もダメです。
3もダメ、
うん、?3 もダメです。で、7は、2の建物から自分、たぶん5に置いてた建物をもう取り除く。7もダメっていう。
7もダメ。
あ、7もダメなんだ。
はい、じゃあ、この数字を宣言することはないんだね。
そうです、もう宣言しなくていい。
宣言っていらない、
宣言はいらないです。全然いらない。
12。あ、本来宣言っていらないんだ。
はい、いらないです。
あ、全然だ。
この
でもやっぱ、この動きって今までなかったですね、はい、この、ダイスじゃないし、なんて言うんだろう、この、カップからただ、放り出すというかね。
いや、だからこれ、だからあるんですよ、動き。さっき言ったフリスクを手に出すみたいな感じで、それを多分やってる時に、はっ、これゲームになるんじゃねって思ったんじゃないかな。
フリスクをやってる。あ、じゃあ今度このフリスクをこう振ってて思いついた瞬間のモノマネをやってもらいましょう。
この人誰ですか、デザイナーさんは。
デザイナーはですね。
あんまり
読めないですね。
うん。
ウェラップ、ベルハード、ラッヒ。わかんない。
ラッヒさん。じゃあ今度ラッヒさんのモノマネで。これ裏表はリバーシブルなんですか？
多分そうですね、上級バリエーション。どうですか、ゲームボード、あ、2、3人用と4から6人用だそうです。
あー、違うんだ、はい。あ、ちょっとじゃあ場所の広さとか。
多分広さが違うんじゃない
ですか。本当だ、全然違う、はい。こっち少ないわ。へー、シュッテルスね。
シュッテルス。これでも、サニーバードでも、
ね。はい、そうですね。近日入荷予定です。もう入荷してるかもな。確か結構すぐだったと思うんで。
そうですね。
いや、楽しみですね。
はい。以上、ノームの村でした。
はい、ありがとうございました。
ございました。
じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
マジモリと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホートゲーム今ヘッド、
イェイ、イェイ、
締めに、締めじゃないけど、順番逆になったけど、誰かホットなゲームを紹介するぜ。
はい。
今日は誰だ、俺だ、
砂川が。
はい。
はい。はい、
ホットゲーム、ホットなゲームがあるんですよ。
はい。
紹介させていただきます。
よっしゃ、ホットゲームグレート。
グレート。今日紹介するゲームはこれだ。アネクトパンチ。
しましたね。
はい。いやこれは、
パチパチパチパチ。
はい。まあだから、あの、僕がこの会場のイベントに来て、
はい。
まあ初めて買ったゲームです。
はい。
はい。で、グランドアーゲームズさん。
はい。
のブースさんが出されてまして、
はい、
なんと今日、
はい、
あのグランドアゲームズさんの、
はい、
ダイモンさんが来られてます
よっ。
まあそれは
ええ
、それは来られてますよね。
来られてます。そりゃそうだよ、
だってブースで販売してるんだから。
そりゃそうです。ブースで販売、なんとじゃないですよね。
そうですね、来られてるのは来られてる。
はい。
で、
ということで、
ダイモンさんです。
セカンドゲスト。
いきなり呼ばれました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
突然すぎません？
いや、ごめんなさい、僕話が通ってると思ってた。
行きましょう、そのまま。
はい。
よろしくお願いします。
いや、でも、ダンコさんも話のプロですからね。
どういうこと？
そうなの？じゃあ僕は多分下手くそだと思うんで、アネクトパンチをまず紹介して
ください。
あ、
紹介します。
お願いします。
はい、アネクトパンチっていうゲームですね。はい。好き好き争奪コミュニケーションゲームっていうので、
はい。
ジャッジ役1名と、はい。A チームと B チーム。分かれて3人以上でやるゲームです。
はい。
で、ジャッジ役が好きな答え、好きそうなものをテーマに沿って A チームと B チームがプレゼンして、A チームと B チームが選んでもらうことを頑張るというゲームですね。
はい。
もう簡単に言うと。
それで、先ほど遊ばしてもらって、
はい。
はい。
めっちゃ盛り上がりましたね。
めっちゃ盛り上がりました
ね。やばいですね。
めっちゃ盛り上がり
ました。まずブースに、プレイ動画が、
はい、
あったんですよね。画面があって。それを見て、あれなんか違うみたいな。僕話は聞いてたんですよ。はいはい、アネクトパンチっていう、
はい、
ゲームマ、
はい、
ゲームマーケット春で販売されてましたよね。
はい、
で、あれから結構いろんな人のお話を聞いて、なんかそういうお題を当て合うゲームなのかなっていう、
はい、
僕の中の想像があったんですけど、
はい、
今日実際そのプレイ動画を見せていただいて、実際プレイして、もう想像を超えましたね。なんか、青いカードと赤いカードがありまして、
はい、そうです。
赤いカードは、その、ワードを言ってって、
はい、
好きなおにぎりの具材とか、言ったら、
はい、
まあ、A チーム、B チーム、まあ、鮭だの、イクラだの言って、はい、で、お題者がどっちかってい
う。そう、ジャッジがどっちが好きかっていうのを選ぶと。
僕はこれだけのゲームだと思ったんですよ。申し訳ないですけど。
いや、それだけのゲームなんですけどね。
ただしですね、青いカードがありまして、
はい、
青いカードは何ですか？
ジェスチャーかシチュエーションを語って選んでもらう。
そうなんですよね。それで、だからあれは、当然プレイ動画で出られてる方は、グランダーゲームズさんの面々ってことですね。
面々と、まあ、お手伝いさんとか仲のいい人たち、
はい、
ちょっといいですか、シチュエーションを語る、ちょっと分かりにくいんで、例えば、
異性と行くなら行きたいデートみたいなお題なんですよ。
はいはいはい、はい、
デートのシチュエーションをもう A チームも語るし B チームも語るし、
はい、
ジャッジ役がどっちのデートのシチュエーションが好きかっていうのを選ぶ。
例えば花火とかに行きたいとか、
はい、
レストランで食事したい
とか、そういうのを言うと。例えば学校の帰りで、
はい、
後輩と付き合ってて、
はいはい、
後輩の方が先授業終わるから、
はい
は
い、
僕は部活に行ってて、それを校庭の前で待ってた後にこっそり2人で
帰る
っていうのをやるゲームです。
いいですね、いいですね。
しかもそのなんか寸劇が始まるんですよね。
そうですね。
グランダーゲームズさんで言うと
僕らは基本的にシチュエーションを作るだけじゃなくてジェスチャーを
加え
て
や
る。あれでもめちゃくちゃ楽しかったです。
で、お話聞いてて分かった方は分かったと思うんですけども、関西出身
です。そうです、
関西ですね。
でも本当になんかノリが、僕関西のノリ好きなんですよ。すごい楽しくて、
はい、
もうだからもう楽しさのあまりもう、ね、買っちゃったみたいな。
これでもすごい画期的じゃないですか。だってボードゲームに演劇を入れるってことでしょ、つまり。
演劇を入れるのはどうなんですか、は
い、自由ですね。
自由です、ね。
まあでもできるってことでしょ。はいはい、そんなの今まであります？ないっすよね。
実際に舞台で人狼をやってる。
はいはい、
はいはいはい。
カキカ人狼かな、はいはいはい、シアターカフェっていうところがあるんですけど、はいはい、そこの、演者さんにこの前やってもらって、動画も撮ってあるんです、持ちアップロード。
ああ、それすごい。
それはなんか YouTube なんですか？
YouTube にアップします。
おー、いいですね。見たい見たい。
いやー、これだから自分も一緒にテストプレイで遊ばせてもらったんですけど、
はい、
なんかちょっとこう、誤解を恐れずに言うなら、この、なんか好きな方を選んでもらうっていうよりも、
はい、
力ずくで選ばせるみたいな。
そう、好き好き争奪。
争奪なんで、もぎ取る感じですか。
ですよね。
なるほど、なるほど。
なんかね、よりアグレッシブなんですよ。
はいはいはい、
で、それでいて、この、なんていうんですか、待ってる人、なんていうんですか、
ジャッジ役ね。
ジャッジ役
の宇宙人ね、
はい。あのジャッジ役の人も、ただこう見てるだけなのに、すごくね、気持ちがいいんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
普通はゲームマスターで暇だと思うんですけど、
うん、
僕今ゲームマスターが一番楽しいんですよ。
なるほど。
ゲームマスターは A か B か選ぶだけなんですけど、
はい、
そのプレイ中ずっと全プレイヤーが自分のこと考えてくれるんで。
なるほど、なるほど。
嬉、はい、しいですね。
それが楽しい。
で、このルールブックに、そのグランダーゲームズさんのお二人がめっちゃいい笑顔で
実写
でなかなかないですよね。
これですね、実写
珍しいよな。
箱にも
箱の横にも実写、
はいはい、
あちらも実写。
いやでもこれ僕買った後で気づいたんですけど、
はい、
でもついててよかったです。
なかなかついからね、イラストやと。
だってもう 皆さんだから買ったみたいなところあるんで、あのコメントいただいてまして、はい、イカさんが、イカラジのイカさんが、はい、ダイモンさんっておっしゃって
ます。ああ、イカさん。三宮行きなくてすいません。
ああ、そうですね、これの、
そう。
まあまあまあ。
あ、そっか、昨日の話。
そうですね。
僕らも昨日から福岡に入ってたんで、
あ、はい、
水炊き食べて、焼き鳥食べて。
おぉ、
いいっすね。
ああ、いいっすね。
なかなか楽しいです。
今日帰られるんですか？
明日帰ります。
明日、はい、今日も泊まって合流を。
合流します。
今日、
ちなみにこれ、
最高。は
い、今ちょっとできるじゃないですか、ワードとか
今やろうと思えば、あの口でものやったらできます。
そうですね。出題者ジャッジやりたい人、
ああどうします、
ヤコさん、
はい、
ジャッジが一番楽しいんですよね。
ジャッジは楽しい。
じゃあヤコさんジャッジをやります。
はい、はい
はい、
なんかお選んでいただいてます。
ラジオ的に
いいやつ、
はい、
大門さんチョイス。
そうですね、じゃあこれにしましょうか。
お
なかなか難しいかも。好きな異性の仕草。
出たー、
仕草ね。
ヤコウさんが好きな異性の仕草を
我々が
語って、ヒロ
さんも
描写するってことを、
そうですね、そうですね、
ペチがバレるって
ことですね。ペチを当てに行く、
はいはい、完全に異性になりきって、
そうでしょうね、
誰がヤコウさんを落とすかっていう、
はいはいはいはいはい、わかりました、
やっていきましょう。
これどうなんですかね、おしゃさにチーム対みたいな感じですか。
あ、チーム対、
これチーム戦、まあ、順番に言うんでしたっけ。
順番でもチーム戦でもどちらでもできるんで。
あ、なるほど、
はいはい、
わかりました。多分ですけど、
はい、
自分たちあのもうヤコウさんの趣味趣向フェチ全部知り尽くしてるので、だから
先に
そうですね、
はい、
うん、はい、言ってもらった方が、
難しいですね、
難しいですね。
まあこの顔を見れば大体、
まあまあわかります、
はいはい、どんな感じが好きか、
はい、ラジオ、
わあ、
ね、かき上げてね、
かき上げ
てい
いですね、
黒髪で飲んでね、
自分が足して
ヒント早す
だいぶ、
僕がじゃあヤコウさんの好きなやつは、
はい、
競泳用の水着で、
はいは
いはい、このお尻のところを多分パチッてする、
ドスケベじゃないですか。
大丈夫ですか、まだお綺麗ですけど
飛び散る水、
はいはい、
じゃあ僕いいですか、
はいは
い
はい、
僕は
なんか動いてる
何ですか
っていう感じですよ。
分かんない、
大丈夫一番やっちゃいけないやつやったんじゃない、
一番やっちゃいけないやつやった。
何ですか、なんか、
後
ろで何かやってました、
顔に
両手をこう、
そうですね、
耳の裏に発信機とかつけませんでした、
ね、なんか耳の裏に発信機つけました、
発信つけた、
はい、追いかけるみたいな、
追いかけて、
どこまでも追いかける、
でこう抱きしめる、
抱きしめる、
なるほどなるほど、
はい、ちょっとごめんなさい、リアルでやろうと思ったら中
そうですね、
おじさんとおじさんが抱き合ってる絵を見せるべきかどうか迷ってしまいました。
見せるべきじゃなかったです、
ね、じゃなかったですね、
大丈夫
です、帽子さんがニヤニヤが止まらないとおっしゃってました。じゃあタイガさん、
じゃあもう正解いっちゃっていいですかね。
あ、正解でお願いします。
はい、
あ、正解、タイガさんがもう正解だと思う。
はい、
もう聞いたことあるんですよ、実際に。
あ、はいはい、
ヤコウさんが好きなシチュエーションは、
はい、
家の中で水着、これです。
なるほど。
仕草
あ、水着だからもう着たり脱いだりしてるんですよ。
じゃあこれでヤコウさんにジャッジしてもらうわけですね。
はい、ジャッジは選んだ人にこのグーパンチをするんですよ。
なるほど。
これは説明後でします。
じゃあどの子がいいかな。どの子かな。
お願いします。
おさらいします。ヒロさんが、
ヒロさん、
何でした
っけ、
うなじ
を
か
け、ヒロコさん、
大門さんが、
競泳水着で水をこうパチッと跳ね
すぎる、大子さんが、砂子さん
が耳の後ろに発信機をつける
で、家の中で水着を着たり脱いだりする、
平子さんが、
さあどっち、
お願いします。
どなた、
大門さん、
お尻のところをパチン、
パチンに勝ちましたね。
それはね、もう、うん、誰も嫌いとは言わせない。
なるほど、はい、ちょっと待って、これ何のラジオ？
そういうゲームのことですね。
はいはい、
まあ、当然黒髪ロングで水着をパチン。
そうそう、今全部保管しました、僕の頭の中で。大丈夫。
しまった、これ本当は僕動きのやつをね、お伝えしたかったんです
けど。ラジオだとね、なかなか
難しい。はい、それラジオだったら忘れてた。
でちなみにあのドンピシャルールっていうのがあって、それめちゃめちゃ好きってなったら、こう両手でグーパンチして
も
らって、ポイントが2倍になるんですよ。 おお、なるほど。で、そのアネクトファジーをもともと作った理由なんですけど、ボードゲームってこうオープン会とか身内でやってるとかってすると、はい、ゲームはするけどその人のことようわからんっていうのがよくあるんです、はいはい、知り合いやけどみたいな、うん、あで、このゲームしたら絶対趣味思考がわかるんで会話が広がると、はい、あっていうのでちょっと作りました。
今ので僕は水着が好きってことバレた。
水着が好き、もう夜行さんのことは僕初対面で全然知らないですけど、水着が好きでパチパチして
たバレたってこと。
水着っていうのは合ってたん
だ、ね、てたってこと、
ね、そうですね、たまたまね、うん、全国のじゃあ夜行さんファンは、はい、お尻をパチパチした動画を夜行さんまで
いやーツイキャスで
本当に来たらどうすんだ
そしたら夜行さんのパンツがプレゼントで、
いやいや、
はい、送られますんで、
いや楽しいですね。
こんな感じですね。
いいですかこんな感じで。
あのほぼほぼ合ってるんで。あでもやっぱりその青のカード、さっきのジェスチャーとかシチュエーションは、はい、あのコミュニケーションが得意というか、ないとこうできるんですけど、ないとこの赤のカードだともう単純におにぎりの具材とかだったらもういくらとか買うんで、まあ、はい、こっちだけでも普通に楽しいですし、はい、まあ関西人は青のカード欲しがるんです
から。だろうな。
入ってるな。で、あのどちらにもフリーテーマがあるから、
そうです、
まあまあ、はい、この書かれてるやつはあれだったら。はい、
なるほどな、
常にテーマは自由に選んでいいと。で、特にその趣味の仲間とかでやると、僕らニコニコ東海議にこれ持っていったんですけど、コスプレ屋さんいっぱい来るんですよ。おー、銀玉のコスプレ屋さん行ったら、例えばフリーテーマで、あの好きな起きた掃除のシーンとかやったらもうみんな語り始める
わけです。はいはいはいはい、
かなり楽しかった
です。なるほど、確かにこれ会話が盛り上がりますよね。
そうですね。
なんだっけ、さっきのだから向こうのブースの前で親友させてもらった時も、はいはい、あれ何でしたっけ、友達と再会するとかいう、
親友と10年ぶりに再会したシーンです。
そうです、なるほど、がお題です。
そうそうそう、
でそれをだからもうやっちゃうんですよね。
やっちゃいましたね。
はいはい、
で平さんが思いついたのは何でした。
あの2人ともサイヤ人のあれ何でしたっけ、惑星ベジータでしたっけ、はい、生まれて、はい、それぞれ別の星にあのポットで飛ばされて、はい、10年後に再会した時っていうテーマです、ね、そうです。
なるほどなるほど。はいはい、
あの丸いやつがプシューって開いて出てくるところからやったっていう。
ごく一部の人にしか響かない
3分ぐらいの演劇でしたからね。
結構やりましたね。
一番どうやったんか、砂川線出したからね。あの、はいはい、サイヤ人って分かるようにパッと降りた時にあの尻尾をこうやって腰にわざわざ巻く。
でも真っ赤でもこれが伝わってなかったですよね。そのリアルに、
はい、だってあのサイヤ人はあのお尻の力で動かせるから、うん、こうはしないんですよね。
こうはしない。
そうそう。
帯締めてるんじゃないかな。いや、なんかそういうなんか、確かに、普通にテーブルについて、一緒にカタンをやってるだけでは、うん、多分こんな話は出てこない。
確かに、確かに。
まあまあ、確かに。
でも分かるんですよ、その、なんか、まあ、ボードゲームカフェでもそうだし、オープン会もそうだと思うんですけど、はい、あの人と、もう何年も一緒に遊んでるけど、うん、あの人は本当にその水着のお尻のところが好きなのかどうかとかっていうのは
分からない、分からない。
まあまあ分からないんで、いやこういうゲームはやっぱりすごくなんか価値があるというか、
ね、
楽しいですね。
これちょっと帰って長崎でやるの楽しみですね。
そうですね、うん、誰がこんなことしてくれるか。
あの YouTube で上げられてるんですね、プレイ動画、
はい、僕らのプレイ動画が YouTube に上が
ってます。アネクトパンチで調べたら出て
くる。間違いなく出ます
。はい、楽しんでぜひになってください。
このアネクトっていうのがさっきのこれ、
元々このグーパンチが、フィストバンプっていう名前なんですね。あ、海外
フィストバンプ、は
いはい、で、これが海外とか世界中で言うと握手とかハイタッチよりもポピュラーになります。いろんな国に行ってハイタッチしようとするとなんかハテナマークみたいな顔されるんですけど、グーパンチだとどこの国でもできる
んですよ。そうなんですね。
っていうのもテーマにしてて、でこのアネクトは、繋がるっていう意味ですね。
ああ、
気持ちが通じたよっていう意味で、ね、アネクトパンチっていう道具を僕らで作らせてもらったんですけど、
さっきも確実に繋がりましたもんね。
繋がりましたね。
魂が繋がりました。
魂が繋がりました。
この後一緒になんか飲みに行って、二人であのお尻の話をできそうです
よ
ね。
翔平水木の背中はどれぐらい開けとくべきか。
開けすぎちゃダメだな。
開けすぎちゃダメだ
な。なんだろう、この会場のこの明るくて清潔感のある感じと、なんかいいですね。
全然合わない。全然合わない。
いやボードゲームっていいもんですね。
いいですから。
はい、あそうですね。あの会場に来ていただければ買えますよね。
はい、
ですね、
はい、
でお値段は
2000円です。
はい、素晴らしい。
素晴らしい。
2000円でね。
イエローサブマリン各店にあると
思います。はい、あそうなんですね。
あと何気にアマゾンにあります。
あそうなんだ。はい、あ
アネクトパンチ。
はい。
ぜひぜひ。
うん、お値段以上アネクトパンチ。
はい、ぜひもうゲームカフェとかゲーム会を主催している人とかゲームカフェの方向けに作ったゲームなので、
確かに確かに、は
い、長くなったらね、何回も来てくれると思うんで、
そういうふうに。なるほどなぁ。ホットゲームインマイヘッド、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ、ヤコウです。
はい、
ヤコウさん、
はい、今回紹介するテーマはこちらです。エイジオブプロモートです。
はい、
はい、買ってきました。ボードゲームフェスタ、
はいはいはいはい、
新作なんですよね。
そうですね、
はい、はい、ここで出すのが初めてってこと。ここっていうか、そのボードゲームフェスタで出すのが初めて。
前日がでもあのほらフリマ
ー、あーそっか、フリマに行かれたっておっしゃってた、
はいはい、そうですね、うん、サザンロースゲームさん、
はいはいはい、はい、
でこれちょっとやってみたんですよね。
はい、うんうんうん、やりましたよね、
はいはい、
多少ルールミスはあったんですけども、
はい、
まあ没落した貴族が人脈をまた再構築して、
うん、
まあ家を発展させましょうっていう。やることは、
うん、
もう 4つのフェーズに分かれてて、
うん、
まず アクションを選択するのが、なんか4枚か5 7枚ぐらいのカードをこうプレイヤーがこうこれ選んだら戻して、
うん、
でそれがまた選択肢が4つあって、で別のプレイヤーがこのアクションを選んでみたいな感じのアクション選択フェーズっていうのと、
うん、
次はあの裏返、表になってるカードと裏返ってるカードがありまして、で、それを、アクション選択したカードによって、裏返る、表返るカードが決まるんですね。まあ、2枚から、まあ、8枚まであるんですけど、まあ、これプレイ人数で変わりますけど、でアクションもいろんなアクションの種類があって、まあ、まずはその表にするカード公開のフェーズがあります。で次は、人物を、今度はカード人物カードなんですけど、その人脈なんで、カードを所得するフェーズがあるんですけども、それは、その選んさっき選んだアクションカードにその2枚オープンになりますよ、6枚オープンになりますよっていう、その先頭から6枚目のまま、6枚目までの間のカードを選ぶんですけど、それが一番数字が低い、点数がおそらく低いであろう数字を、選ばなければなりませんっていうゲームです、ね。ただ、アクションの内容によって、いろんな、例えば、一番低いんじゃなくて、2番目に低いやつを取りなさいとか、
うん、
あと、その、うん、そうですね、カードの場所を入れ替えてもいいですよみたいなのもあるんですよね。あと、その所得するときにシーケンスっていうのがあるんですけども、
うん、
シーケンスっていうのは連続した数字の数なんですよ、ね。これ、まあ、1から多分11、0から11ぐらいまであるんですけども、
うん、
要は、さっき言った通り、低い数字を取らなきゃいけないんですけど、もし、その公開する6枚の中で、1、2、4、5、3とかなってて、5枚目までの中から選びなさいってなってたら、
うん、
1から5までその中で揃ってるんですよね。まあ、順番は適当ですけど、そしたら5を取っていいっていう。1、2、3、4、5ってもし揃ってれば、1じゃなくて連続だったら5を取っていい。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
ただその間に1、2、3、4、5、8とかあって、8を取りたくても、
あ、まあ、
それは連続じゃないで8は取れないと。
なるほど。
ただその2個、そのシーケンスが2個空いてるやつを取っていいみたいなのもありまして、アクションの中ですね。でそれでどんどんどんどんその人脈カードを取って、まあ、この点数左下にある点数を取ればいいんですけど、人脈は、平等じゃないといけないというなんか思想があるみたいで、これ赤の人脈と黒の人脈があるんですよね、カード的に。で、これが何だったっけ、
枚数の差分だけマイナス3点。
そう、マイナス3点になるんですよ。例えば、赤が4枚、黒5枚だったら、黒が1枚多いですね。
はい、
これが、マイナス3点。
はー、
まあ、カードの中の点数は入るんですけど、いっぱい、これが、ね、4、5だったらいいですけど、例えば3、8とかだったらもっとすごい点数
マイナスになっちゃう。なるほど、バランスよく集めろと。
そうです。で、その、
カトエリが出るとマイナス。
マイナス点になると。で、なんか、ですね、なんだったっけ。
何か。
あー、わかんなくなっちゃった。なんかあの帝国派と強硬派
みたいな。派閥みたいな、
ね。派閥があって、そうですね。
そのバランス
ですね。ただ、赤と黒は、同じ枚数じゃないんです、うん。赤の方が少ない。
そういうやらしいあれがあるんですね。
ほうほう、
へぇ
そうですね。
なるほどね、なんかこの
皇帝派、黒わしのアイコン、強硬党派、赤十字架のアイコンみたいな感じですね。みたいですね。で、その、まあ、その要は、あれアクションが取りたいけどダメだとか、このシーケンスが揃ってないけん、このアクションを取ってシーケンスを揃えようみたいな感じの、アクションを選べるっていうことですね。
苦しいけど。
なるほどな。
でも楽しい。
聞いたこと。
でも面白かったですよ、この、鳥間さんと知ったんですけどね。鳥間さんもうんうんなりながら、まあ、楽しんでたみたいな。最初はなんかいまいちつかめなかったですけど、
ね、そうですね。
分かってくると、だんだん楽しくなる。
そうですね。
あともう一個要素があって、
なるほどね、
点数が低いやつになんか書簡っていうカードが、特殊カードがあって、
うん、
これも2枚オープンになってるんですけど、これは確か、なんか僕が取ったのは、1回手順をパスして2回連続でできますよみたいな、まあ特殊アクションも選べるようなカードが2枚オープンになってて、このカード、人物カードの中にこの書簡、なんか手紙のマークがあるんですけど、このマークのやつを取ったら、この特殊能力は使える。でも点数は低いですよみたいな感じのゲームなんですね。はい、まあ面白かったですね、これ。
これがまず最新作ってやつ
ですね。そうですね。はい、
いつも、まあ、これもルール聞いただけでまだ遊んでないからあれですけど、
はい、
そのいつもルールとかを拝見して思うのは、うん、なんか何かのモノマネじゃない、なんかその、
う
ん、
確かに
すごくこう、やっぱね、ルール職人じゃないですけど、
すごい。
うならされるルールですよね、いつもね。
どうやって思いつくか全然わかんない。
なんかこう、お会いしてやっぱお話したじゃないですか。
はいはい。
なんかイメージですけど、やっぱこう職人っぽいというか、
あ、そうそうそう、
ああ、確かに。
そうそうそう。なんて言うんだろう。こう、たたずまいがね、すげえ知的な感じなんですよ。で、ああ、やっぱり、脳細胞からこういうのが出てくるんだなっていうのをなんか納得できるような感じというか。
ね、あと、大ちゃんさんが言ってたんですけど、
はいはい。
エイジオブサモナー、以降をずっとエイジオブシリーズで、うん、この絵ができたのは、これがまた久しぶりに絵が出た。今まで。
フルカラーなのが。
あ、フルカラー、フルカラーなのって言ってましたね。で、まあ、絵もいいんですよ。
めっちゃいいですよね、このなんか中世のなんか宗教画みたいな絵でね。
そう
です
ね。
非常に雰囲気があるし。
プロテスタント、
プロテスタント、
プロテスタントじゃないですね。なんだっけ、あ、出てこない。中、
プロレタリア
の。あ、そうそうそう、そう、そんな感じの、中世のなんか、そんな感じの絵なんですけど。
そうですね、雰囲気あるし。
ですね、いい感じです。
超余談ですけど、
はい、
この絵の話ですよね。この、ここに、
あ、そうですね、
デザインって、これはまあゲームデザインか。これを逆さまに見てて、あれ、テレステンって書いてると
思って。デザイン
書いてないよ、
書いてないよ。
ほら、はい。
今回紹介したゲームはこちら、はい、エイジオブプロモート大人脈時代でした。
はい、
ありがとうございます。
どう
す。じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい、
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
夜行と、
スミスと、サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今ヘッド、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だ。
誰だ？
砂川です。はい、今日私が紹介するゲームはこちら、はい、ドライマギアさんの、
はいはい、
ゴキブリサラダ。
おー、出ましたね。
はい、好きな、デザイナーさんの名前で、はい、ジャック・ゼメ、
ね。はいはい。ゼメ太郎。
はい、僕これあれですよ、だから、ゲーム買ったのが、
うん、
ブルーノ・フェルティさんが2作。
うん、
これジャック・ゼミさんが2作目。
あ、そっか。
これ昨日買ったんですよ。
はいはいはい、はい。
あ、で、うん、好きなゲームメーカーって何って言いましたけど、ドライマギア好きです
よ
ね。
うん、多い。いいっすよね、ドライマギア。
ですね、これはい、だからドデリトに似たようなあれなんですけども、
はいはい、
反射神経系というか、カードを出して、その状況に合った言葉を発しなさい。
うん、
間違ったら引き取りますよ、
うん。
自分のカードを一番最初になくした人が勝ちですよ。はい、っていうルールです。
うんうん、
はい、ですね、2人から6人までできます。
うん、
年齢は6歳以上。
はい、
時間は10分から20分ぐらいということですね、
うんうん。
はい、これはですね、ゴキブリサラダっていうこともあって、まあ、サラダを作るのが目的なんですよね、
はい、
サラダには野菜が入ってますね、
はい、
でこのゲームには4種類の野菜が出てきますと、
はい、
トマトとカリフラワーとレタスと ブロッコリーは入ってない。
パプリカ。パプリカ
ですね。はい。はい、で、この4種類の野菜があって、カード、基本は自分のカードを、あれですね、裏向きに山札で握ってるんですよ。はい、で、はい、一番上からペロンってめくって表向きに出す。はい、で、出したら、出した野菜をそのまま言う。
うん、
レタスが出たら、レタスと言います、
うんうん、
はい。1番目の人はそれでいいんですよ。はい、2番目の人は、バンとですね、カードを出していったら、もし、同じレタスが出た。
はい。
はい、前の人が言った、野菜は言っちゃダメです。だから、前の人がレタスを出してレタスと言った場合、
はいはい、
次の人はレタスを出してもレタスと言ってはいけません。
うん、
レタス以外のこのゲームで使う、3種類の野菜、パプリカ、トマト、カリフラワー、どれかを言ってください。はい。じゃあ次の人がまたレタスを出した。あ、だから2番目の人は、レタスを出して、例えばパプリカと発言しました。
はいはい。
3番目の人がまたレタスを出した。
うん、
そしたら、前の人が出したカードがレタスなので、当然レタスは言えません。
うん、
さらに、前の人がパプリカと発言してるので、
うん、
パプリカも言っちゃダメ、
うん、
はい、か。出したカードと言った言葉を言っちゃいけない。
はいはいはい、
だから、レタスとパプリカ以外のトマトかカリフラワーを言えばいいですよ。
はいはいはい、
っていう話なんですよね。
ちょっと記憶ゲーみたいなところ、ね。
そうそうそう。まあ、直前の人の言ったやつだけを覚えればいいんで、大丈夫なんですよね。あと、
瞬間判断ってやつですね。
そう。前のカードは、これ、厳密ルール変えてないと思うんですけども、前のカードは、別に隠さなくてもいいと思うんですよ。
あ、
もう見えるように雑に置いていけば。
そうっすね。
そういうね、なんか、見えてても言っちゃうっていうか、逆に見えてるからこそ言っちゃうっていう
のは。わかるわかる。
はい。で、ボードゲームフェスタで買ったんですけど、ちょっと遊びましたよね、タイラさん。
遊びましたね。
あの時ね、ルールが間違ってたんですよ。
はいはいはい、はい。
ゴキブリに関するルールが。
うん、
これ、特別なカード、野菜以外でゴキブリもあるんですよ。
はいはい、
ゴキブリの絵が描かれたカード。ゴキブリが出た時は、まあ、一発目のゴキブリはゴキブリと宣言してください。
はい。
その後、ゴキブリの上に重ねるのではなく、次の人はカードを横に出してください。新しい山を作ります。ーカードの山を。そして、まあ野菜が出てきたら普通に野菜の名前を言えばいいんですけど、はい、ゴキブリが持っている野菜の絵、
ほう、
ゴキブリが持っている野菜の絵には罰がされてます。
まあカリフラワーの上に罰ついてます。
そうそうそう。なのでカリフラワーは言っちゃダメ。はい。だから次の人はカリフラワーのカードを出したとしてもカリフラワー以外の野菜の名前を言ってくださいというゲームですね。
なるほど。
ですね。はい。で、じゃあ、ゴキブリがさらに出たらどうするんだって話なんですけど、まあ今、ゴキブリが出ました。
はい。
誰かが野菜のカード出してました。次の人がまたゴキブリを出したら、その時はゴキブリと言えばいいです。
ああ。
前の人がゴキブリって言ってないから、この人はゴキブリ、出したカードを言えばいい。
うん、
ただし、ゴキブリが連続で出た場合。
うん。
前の人がゴキブリを出した。次の人がまた連続でゴキブリを出した場合は、前の人が言ったカードは言えないので、
うん、
ゴキブリとは言ってはいけません。
ああ、なるほどね。
適当な野菜の名前を言ってください。うん、このゲームで使われている4種類。ただし、ゴキブリのカードには、さっきも言ったように、野菜の絵にペケがされているので、
うん、
この瞬間、2種類のゴキブリの絵が見えているとき、
うん、
カリフラワーに×、レタスに×と書いているので、はい、カリフラワーとレタスは言っちゃダメです、
はい。
はい。これね、話だけ聞いてるとめっちゃ難しそうに聞こえるんですけど、
うん、
めっちゃ難しいです。いや、でも、慣れれば大丈夫なんですよ。
うん、
これだからゾデルドと一緒で成長感なんですよ。
なるほど、
はい、自分との戦い、
はいはい
はい。結構だから競争みたいな感じなんですけど、要は自分がミスしなければいいんですよ。
うん、
それで、こういう系でよくあるような、同時にバンって机を叩くようなあれがあるじゃないですか。
はいはいはい、
ドデリドを言うところのワニみたいな。
うん、
それがこのゲームにはないです。
はいはいはい、はいはい。
なので完全に自分との戦い。まあ前の人がね、うん、何言うかっていうのはもちろんコントロールできないけど、
うん、
言った後で考えればいいわけだから。
はいはいはいはい。
反射神経。
これね、反射神経の、だからまあ、あーっていう、だから早取りはないってことですね。
そうそうそう。
ちゃんと自分が反射的にちゃんと判断ができればいい。
そうそうそう。正しい野菜の名前もしくはゴキブリを言えばいいっていうことですね。う
ん、これいつも思うんだけど、なんかこの人のこれ系のやつって、
はい、
なんかもう、いい感じに、
そう。
ちょうどできないぐらいの、
そう。
あれを要求してきますよね、この判断を。
これね、だからもうぐっちゃぐちゃになるんですよ、頭が。ただ僕はもうね、これもうハマってますね。頭がぐっちゃぐちゃになる感じが気持ちよくてたまらないです。
やっぱ好きなんでしょうね。で、なんかやっぱこの緊張感があるじゃないですか。
そうですね。
ちなみにこれ質問なんですけど、
はい、
これ、物理的にというか、こう可能性的には、全潰しもあり得るということ？
あ、ないです。絶対、それはないです。ゴキブリは、2枚さっきゴキブリが出たら2つ言っちゃいけないって言ったじゃないですか。
はいはい、
2枚目のゴキブリが出た後、まあ、誰かがちゃんと宣言した後、ゴキブリは更新されます。
ああ、上に重なる、はい。常に1種類が禁止される。
そうそうそう。
ゴキブリによっては。
うん。ゴキブリを出した人を、その2枚見えてる瞬間だけ2個言っちゃダメな野菜があるけど、言った後にゴキブリが更新されるので、上に重ねて更新されるので、はい、そういうことです。
なるほど、なるほど、わかりました。
これね、まあ、言ってしまえば、前の人が言ったやつ、出したやつは言っちゃダメなんだけど、前の前の人が言ったやつ、出したやつは言ってもいいかもしれない。当然そうじゃない状況もありますけど、
ね。はい。
そうなんですよね。だから、戦法がいろいろあると思うんですよ。前の前の人が言ったやつを記憶するパティーンと、前の人が言ったやつをちゃんと覚えといて、それ以外、ただね、このトマトだったら、トマト以外っていうのがなかなか難しくて、トマト以外の他の野菜がパッて出てくればいいけど、名前が出てこない。
まあ慣れなんでしょうけどね。
昨日ヤクオさんとやった時にヤクオさんがね、カリフラワーを見てブロッコリーって言ったんですよ。
そう、あれがね。
カリフラワーとブロッコリーってほら、色違いじゃないですか。ドラクエのモンスターかみたいなね、そんな感じのところあるんですけど、まあ、それを一回ヤクオさんが言い出したために、俺らもちょっとすり込みが入ったって、カリフラワーを見て、ブッ、あみたいな
ね。ブロブロブロって。
いや、面白いんですよ、
なんかほら、このドライマギアのこのゴキブリシリーズで言うと、
圧
倒的にゴキブリポーカーが有名で、
そう
まあ、あればっかり、あ、これ余談ですけど、今日ね、ゴキブリポーカー
デュエル
をやって、あれはいいゲームでしたね。
今日やった？
はい。
誰のゲーム？
斎藤さんが持ってきてもらって、ちょっと触らせてもらったんですけど、あれ今度やらせてもらったらいいですよ。すごくいい読み合いのゲームでした。
あ、本当に。
個人的な好みで言うと、ゴキブリポーカーより面白いんじゃないかな。
デュエルの方が。
まあ、やっぱ二人用だから、しっかりなんか読み合いができるというかね。
そうですね。
で、まあまあ、それはいいんですけど、なんか、ゴキブリポーカーお兄ちゃんがすごく売れてるっていう例の話なんですけど、このシリーズの隠れた名作ってありますよね。
あります。
で、なんか本当その反射神経がどうとか言うけど、この絶妙な職人芸のようなチューニング。
そう、よく思いついたよね。
そう。どれもこれもちょうど難しいんですよね。いや、これは本当見事だと思います、なんか。
だからもうゲームマじゃないわ。福岡ボードゲームフェスティバルで試遊して、反射で買いましたね。
あれ先に試遊したんですね、それ
は。僕はタガスと違って、もうちゃんと試遊して、ちゃんとっていうか、まあ、別にどっちでもいいんですけど、どれが正しいとかはないです
けど、でも、それは間違いないですもんね。
そうですね、自分の中でね。
大体ゲームファー。ゲームファーはね。
ゲームフェじゃないですか。
ゲームフェ。
フェスだから。
ファって何？
ファスタ。
ドレミファソ。まあまあ、ゲームフェは割とそういう、なんていうか趣旨の、やっぱりこう、遊んでもらってからっていう話をヒロさんもされてましたもんね。
はい。
みんなは遊んでから買いましょう。
ゴキブリサラダでした。
はい。
ということで、終わっていきますか。
そうですね。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
はい。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
スミスと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今やった！
イエッ
ー！試合になるからホットなゲームを紹介するぜ。はい、今日は誰だ？俺だー！
はい。ということで、サニバタイラが、
はい。
はい。本日ご紹介するホットゲームは、
こちらです！
はい。
ドロステン、
ドロステン。
センチュリー、イースタン、ワンダー、
バフバフバフバフバフ。
話題作。
はい。話題作は旬な時に紹介するぜ、この俺は。ということで。
統治法。
はい。センチュリー、イースタン、ワンダース。
なまってんね。
はい。ですね。
一個一個攻撃を挟んでいくんだ。
センチュリー・スパイス・ロードの、
はい、
第2作っていう言い方でいいんですかね。
はい、はい、
はい。はい。まぁ、せっかくなんで、フレーバーから参りましょう。これがね、いいんですよ、フレーバーが。うん。ザザーン。ザザーン。ザバーン。
何見たの？
ドバーン。
長いな。
何百年も前、有望なスパイス交易は新たな局面を迎えた。交易によって栄えた国々は、さらなるスパイスを手に入れるための新たな交易ルートを開拓せざるを得なくなった。うんうんうん、こうしてこう乗り出したってことなんですよ。
なるほど。
なるほど。
そうして次々に異国の海に乗り出していった。それにより、新たな島々が発見され、この発見はそれなるさらなる探検、競争を呼び、そして戦争へとつながっていく。この時代を大航海時代と呼ぶ。この時代に商人として身を置き探検を行い、発見と繁栄を目指そう。リコとリジュンが極東で君を待っているぞ。
イエーイ。
なるほど。
ということで、まあどうやらスパイスロードでスパイス交易をしてたんですけど、うん、
はいはいはい、
どうもほらカブトムシを取りすぎた森のように、
はいはい、
スパイスがなくなってきちゃった。
なるほど。
そういうことで海に乗り出したんだよ。テヘッペロということで。
テヘッペロな。
はい。まあそういう理由で海に乗り出したんだということでございます。
はい。
はい。でですね、イースタンワンダース、まあじゃあ肝心のゲームの内容なんですけど、
はい。
これがね、驚くほどスパイスロードなんですけど、
うんうん、
驚くほど改良されている。
うんうんうん、
ですね、だからスパイスロードの、まぁ、骨子となるシステムっていうのが、
はい、
カードを手にして結局何やるかっていうと、
うん、
スパイス、これがランクがあるんですよね。
はい、
これはもう詳しくは、第、ハテナな、ハテナ回、何回かに、センチュリースパイスロードについてという回がありますんで、
はいはいはい、
まあこれはもうその回を聞いてください、遡って。
はい、
まぁ、黄色、赤、緑、茶色という4段階があって、
はいはい、
これを、なんつうか交換、こねくり回していくと。
そうそうそう。
はい。
まさにその通
り。そうですね、なんか黄色2個を緑2個に変えますよとか、はいはい、茶色1個を、ランクは下げるんだけど、黄色3個、赤2個に変えますよとか、
はいはいはい、
なんかこういうその、交換を繰り返すことで、わらしべ的に、どんどんどんどんうまいことを倉庫を肥やしていく、
はいはいはい。
これがやっぱスパイスロードの面白いところだったんですけど、
そうですね、う
ん、このイースタンワンダースの面白いところは、
はい、
この資源をこねくり回すとこです。
うん、そうですね。
はい、
そう、だからここが変わってないんですよね。
変わってない。
ただ、何が大きく変わったかっていうと、
うんうん、
僕もズバリここだと思うんですけど、
それ
カードじゃなくて、
そう、
タイルになった。
そう。
ほうほう。
そこですね。
で、このタイルがマップなんですよね。
うん、
はいはい。
カタンみたいな、モジュラーマップというか、
うん、
組み替えて並べ替えるマップになったことで、
はいはい。
これだからもうゲーム開始時に全員の目に見えちゃうわけですよね。
はいはい。
まずこれで何が変わったかっていうと、
うん、
不公平感がなくなりましたね。
そうかそうか。
いわゆるだからカードの場合は、めっちゃカードの、なんていうんですかね、こう出現運というか、
うん、
誰かがカードを購入すると、
うん、
これが、消えて、
うんうん、
次のカードが新しく補充されるわけですけど、
はい、
そのカードの出方っていうのはランダムだったわけですよね。
そうですね。
うん、それが、もう最初からブワッと見えてることで、
うん、
まあ基本その自分にこの戦略が取れないっていうことがなくなった。
そうですね。スタート位置も自由だから。
はい、うん。だからまあ、うん、ある意味、運の要素が減ったっていう言い方もできると思うんですよね。
うん、
かなり減ったと思います。
うん、
まあだからより、ゲーマーがやり込むのに、
うん、
まあその適したというか、
うん、
その理不尽なことっていうのがすごく減ったんですよね。
うんうん。
うん、だからまあやっぱここはゲームとしての完成度としては非常に上がったんじゃないかなっていうことですよね。
はい
はい。はい。で、あとは、うん、ここはうまく変えたねっていうところは、
う
あのほら、カード買うときに、三つ目のやつを買いたかったら、一つ目と二つ目のところにこう資源を置いていきなさいみたいな、お買い物システムあったじゃないですか、奥に行けば行くほど。あれを移動のシステムにすり替えてきたこと。なんかその、多く動けば動くほど、その動いたところに資源をばらまいていかないといけない。ブリブリブリブリっと。
あったよ。
で、次止まった人がこれもらえるっていうやつ。はい。これだからカードのあのお買い物システムを見事にこのマップ上に置き換えた。
そうですね。
何の違和感もなくね。
だから、あ、これセンチュリーなんだやっぱりっていう。
そうそうそう。このあたりのだからなんかこの、あ、俺たちの知ってるセンチュリーだ。で、この、こうして集めた資源で、資源を集めたら勝利点に変えれるっていう、もうこの仕組みがもう完全にセンチュリーなんですよね。
そうですね。
そう、だからこのセンチュリー裏切ってない感。これがやっぱりまずこのセンチュリー好きだった俺たちに、このセンチュリー感をちゃんと与えてくれた。
すごいよね。
それでいてなんかその、より面白いゲームにしてる感がちゃんとあるんですよね。いや、ここはちょっと職人芸だったなと。
確かに。
ここでまず感心させられた仕切り。
はい。
はい。で、もう一つは、このゲームならではの新しく追加された部分ですよね。
はい。
まずは、なんかあの、交易所、取引所か。取引所っていうのがないと交換ができないわけですけど、はい、まあこれが、あれですね、なんかあの、建てるためには他の人のいるところだとちょっとコストが多くかかったりとか、
そうですね、
こういう駆け引きもあるんですけど、はい、もう一個のこの楽しさの軸として、うん、取引所を4種類コンプリート建てると、うん、ボーナスタイルがもらえちゃうぜ。
そうですね。
これがやっぱりこのゲーマーあるあるで、この特殊能力もらえちゃうっていうところがやっぱ楽しいわけでございますよね。
そうですね。
なんか縦一列ちゃんとこの交易場、取引場建てれたら、うん、なんか例えば移動力が、普通だったらタダで移動できるのは1タイルなんだけど、うん、これをタダで2タイル移動できるようになっちゃうぜとか。
うんうんうん、2倍ですよ。
そう。取引場を建てた瞬間、うん、アップグレードをタダでやっていいぜとか。
俺これが最初強いと思った。
そう、なんかこういうその、他の人にはない特殊能力をつけれる。あ、で、これちょっとあの、聞いてる皆さんに質問なんですけど、これあの、アップグレードが、どうやら読んだ感じあの、同じタイル重ねて良さそうなんですよね。
はい。
これ間違ってるぜっていうことだったら、あの、誰か教えてください。あの、もしこれで重ねていいんだったら、より特化した戦術も取れますよね。
そうですね。
なんかあの、船の移動が、一マス追加で移動できるっていうのを、2枚取れば、1ターンに3マスタダで移動できるマンになる。
そうですね。
とか、なんかこういうので、戦略の幅も広がりますよね。だからまあやっぱこの辺の、センチュリーでできたことをうまく、この、ボードゲームに、うまく置き換えたこと。それと、この新しい要素を無理なく足してきたこと。
そうね。
だからね、正直申し上げると、このイースタンワンダースを遊んだことで、なんかね、めっちゃ目新しい爆発的な面白さっていうのは感じなかったんですよ。ただ、きっちり正当進化してきたな。こないだまで7点だったゲームを、かっちり足りなかったところをこう仕上げてきて10点ゲームにこうギュッと仕上げてきた。まあだから多分ですけど、このこれから末永く遊ぶゲームっていうその、なんていうんですかこう、完成度ってあるじゃないですか。このゲーム面白いけど、まあ2、3回遊んだらもうしばらくいいかなっていう。このイースタンワンダースは結構この10点ゲームにこう近い繰り返し遊べるゲーム性っていうのを仕上げてきやがったなと思いまして、
確かに
私の言葉と変えさせていただきましょうか。まあでもどうでした？なんかお二人とも遊びましたよね。
はい。一回やりましたね。
はいはいはいはい。どうでした？
いやだからあれなんですよね。僕で言ったら、
はいはい、
タイルを、まあこれは船ですけど、
うん
なんか練り歩くみたいな。まるでドン歩きみたいじゃないですか。まあなんか歩きに制限はまあまあ一歩っていうだけなんですよね。はい。楽しいですよ。
なんか思ったのが確かにそのイスタンブールの、うん、あのなんか歩き回って物を集めて、うん、で最終的に集めたものを勝利点に変換する、うんうん、なんかあの仕組みとも割と似てるというか、うんうん、だからなんか言っちゃうんだけどこう割といいとこ取りではあるんですよね。
そう、
うん、ヤコさんどうでした？
僕はまずあのレベルアップのあのやつを1回しかしなかったんですよ。だから攻撃上4つしか置かないプレイをしたんですよ。
え？何それ？
それは最初からそうしよう。
そうしようと思って。
へ
え。で、変わってます、
ね。あの、で、あの、勝利点を4つ取ったら勝利ですっけ。
あ、終わるですね。
そうですね。
ゲーム終了。
で、3つまではすっげえ順調にポンポン取れたんですよ。
あ、
ただ、その後めちゃくちゃ伸びなくて。
はいはいはい、はい。
他の人がやっぱパワーアップするんで、僕は動きがのどんどん遅くなっていくんですよね。
お
ぉ、あ、やばいやばいと思ったらまあ負けちゃったんですけど、
終了トリガーは引けました？
引けませんでした。
あー、引けなかったんだ。
そう、最後も最後で引けないんです
よ。あー、じゃあやっぱりそれだと勝てないってなりますよね。そうそうですね。あー、いわゆる速攻プレイってことですね。
そう、速攻プレイうまくいくかなと思ったらちょっとダメでした、ね。
へー。
で、あと、僕だけかもしれないですけど、
うん、
タイルがいっぱいありすぎて、これちょっとマイナスの話なんですけど、
はいはいはいはい、
ありすぎて、
うん、
もう見た瞬間、もう、あ、何していいか分かんないってなっちゃった。こんな感じだったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、もう速攻プレイで行こうと思ったわけですね。
はいはいはい。これだからあれですね、あの、だからさっきも言ったように、初めてだと、
うん、
そう、多分スパイスロードの方が入りやすいかもしれないです。
そうですね。
うん、多分、この、見えてるタイルの中で、コンボを構築していくっていうのは、
はいはい、
結構やっぱ慣れてる、そのゲーマーじゃないと厳しい気もするし、
そうですね。
まあなんか同レベルなら全然初めての方でもいいと思いますけどね。うん、だから。
最初の時はね、
うん、
どうしたらいいんだろうみたいになりますもんね。
そうですね。あっちの方がまあ選択肢は狭まってるじゃないですか。
うん、
5枚だから、買えるカードは。
そ
うそう、うん、あ、6枚だったかな。まあまあでも狭い部分から選ぶんで、確かにこの全部から選ぶっていうのは、それがストレスになることもあるんですよね。
そうなんですよね。
うん。まあでもよりその深みというか高みがあるのはまあ間違いないと思うんで。うん、
確かに。
うん。まあその辺を取捨選択ですかね。
多分やってったらカエルの数もまあそんなに種類は多くないし、うん、これがここに近くでこうやったらこのコンボいけるねみたいなのはもうすぐわかると思うんですよ。
慣れれば
ですね、うん。はい。
確かに。
なんかそのコンボ感を探すっていうのはすごくあの、イスタンブールにも似てますよね。
そうですね。
最初思ったのはそれだったんですよ。あの、
うん、
こことこことここ、
うん、
ぐるぐるぐるぐるトントントンみたいな、
はいはい、
イスタンブールあるあるあるじゃないですか、
はいはい、
うん。なんかあれはやっぱこのゲームにも確実にあるなと思って、
うん、
効率よくすっとんとんって回ったら、ちゃんと。
3個目までは取れるんですけどね。
はいはいはい、はい。
効率だけじゃダメみたいです、やっぱ。
これただあれ、
これが効いてるんですよ。
ただあれですよ、あのほら、勝利点タイルのめくり運があるんで、
あ、まあ、確かに
そう。それが刺さる時もあるんじゃないですか。
そうですね。
うん。4
つ目一気に取れたらもうすぐ終わって、多分僕が勝ってたんですよ。
そうですよね、はい。速攻戦略はもうそうですもんね。
そうですね。
みんなが取る前にだから。
そうそうそ
う。やっぱでもなんか、中盤から後半にかけて、スピード上がりましたよね、なんか。
うん、そうそう。
やっぱグググっと。
うん、
うん、最初はなんか、これ大丈夫なの？誰も勝利点取ってないけど、みたいな感じだったけど。
みんな1枚も取れてなくて、僕多分、あ、1枚ずつかな？ 1 枚ずつで僕3つ取ってたんですよ。
う
ん、これ余裕倍と思ってたけど負けちゃった。
あー、最後がもうじゃあちょうどいい感じにならなかったんですね。
しかもあの、ここの点数が入るじゃないですか、あの、ボーナスが。
あ
ー。それも全くないんで、1個、1ずつしかないんで。
そっか。はいはいはいはいはい、はい。
それも負けちゃいましたね。
なるほどね。え、あれは取りました？あの特殊能力は。
特殊能力1回だけ取りました。だから移動のやつは取りました。
4つでね。
はい、
ああ、移動を取った、
うん、ああ、そっかそっか。まあ、なるほどね。そういうことが。
速攻プレイなんで移動かなと思って。
はいはいはいはい。
確か
に。うん。でもまあ確かにそれでボーナスタイルの取り方とかでも、いろんな戦略取れそうなんで。
そうですね。
うん。まあぜひ、皆さんも遊んでみてください。
はい。
はい、
ということで、本日のホットゲームは、
うん、
センチュリーイースタンワンダーズ。でした。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。